ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 はい、ガンプラジオのお時間です。この番組は、うん、趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなど、オタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
お送りいたしますのは、
なんだろう。
今までの、人生の中で
人生
はい
大きく
言います、ね、その自分の文化的行動をこう変えた気がするなんかデバイスありますか皆さん、うん、デバイスなんかね変えるもの音響機器とかちっちゃな機器とかそういうのありましたかね。僕はね
はい
PDA って知ってますかね。ハンドスプリングのバイザーっていう PDA を手に入れて社会人になれましたっていう、うん、バカンの虎と。
難しい。
知らんな、そんなもん。知らんな、そんなもん。
例えが難しくて。
PDA は知んないと思うよ。いや、他にもあるじゃん、いろいろ。
ナンタラベリーとかあるやつですか。
ああ、僕の言った PDA はナンタラベリーのちょっと前です。
うん。
うん。ブラックベリーかな。うん。いや、皆さんもなんかそんなん、あるでしょ。なんか僕はそういうデバイスだったけど、2位はやっぱ言っちゃうけど、ウォークマンもすごい良かったよ。うん、そうそう。
こう、そういうのは10代の頃にやると、それは当たり前になっちゃうから、変わったという気もしない気もするんですよね。
いや、僕は変わったよ。そう、変わんなかった？
大人になってからあると、あ、こんなん出たんやっていうんで、その凄さを感じられますけど、中学とか高校の頃に、ウォークマンだっていうのはありましたけど、それが。
いや、大人になってからでもいいよ。別に僕、若い頃に味わったものなんて言ってないよ。
そうね。そういうことを普段常日頃から文化的なことを考えている方にはパッと出る問題なのかもしれませんが、私だったらまあそうですね。最近好きで笑っちゃいますけども、Bluetooth のイヤホン。あれ面白いなと思うんですね。
あれ便利だよね。ああ、確かにあれも変わった。うん、わかる。
あれ、僕も Bluetooth イヤホンばっかりですね。最近。
あんなんよう、うん、ようあんな考えついたなと。ケースから出すだけでオンになって、で入れたらまた勝手に充電してくれるっていう。なんで賢い機械なんだと、もう思いましたね。初めて聞いたところは。
わかるわ。
なんかあの、ものとしてついついなんかこう、あ、こんなん出たんや、あんなんがあんねやっていうのは見てしまいがちですね。
なるほど。
なのが、よまよいさんです。そして、
はい。
そうですね。まあ、人生とまではいかないですけども、この趣味が変わったというか、より明確になった一つのターニングポイント的なガジェットというか、
ガジェット
としては、車、なんですけども、初めてね、その10代の時に、まあ自分、10代じゃなかったかな、20代になってからかな、自分の車を買おうという時になって、さあどんな車を買おうっていろいろと思いを巡らせた時に、普通の車も最初は想定はしてたんですけども、色々と調べていくうちにやっぱり、行き着いたのが、K のワンボックスだったんですね。
はいはい。
で、本当に人生で一番最初に買ったのが、ダイハツのアトレー。
はい。アトレーか。
の一番いいやつ。
へぇー、そうそう。
ですけども、K のワンボックスにもか、変わらず、まあ、シートが反転する機能があったりとか、まあ、言ったら運転席側のシートが、シートと、
運転席側、
まあ、そうなんですよ。 計で4人乗りだから、後部座席の方じゃなくて、運転席側のシート、つまり運転席と助手席のシートが、180度くるっと回転してタイザーになって、もちろん停止してる状態のみなんですけどね。
当たり前や。
になったり、まあ、ただそれだけでもね、だいぶ面白かったし、あと、バッテリーが2つついてて、はい。まあ、いわゆる寒冷地仕様みたいな感じなんですけども。
はいはい。
車の中に、まあ言ったらコンセント。まあ外部バッテリーみたいな形で、コンセントから電源が取れるっていう。
うん、うん。
うん。そんな機能もついてたりとか。
車中泊上等よ。
そうなんですよね。で、それで、まあ結構そういうアウトドア系にハマる。うん。ちょっと趣向が、これいいなって。で、しかも、パートタイム 4WD の車だったので、で結構キャンプとか行って、普通の車だと走れないような、ああいう川辺のね、石ゴロゴロっとした場所を、ぐわーって走って、こんなところも走れるんだぜみたいな感じのことをしてみたりとか、いやーまあそれでなんかもう、そういうタイプの車しか買えなくなってしまったっていう。
うん。
サイズがあったので、まあ普通の車に。
前欲しい車もそうやって言ってたもんね。
そうなんですよ。
4駆のワンボックスっていうか。
いまだにやっぱり車買うとしたら、そんな車がいいな、みたいな、
うん。アトレーってでも、今なくなってるよね。違ったっ
け？あ、今はまだありますけども、昔ね、バブルの頃みたいな、ああいう豪華仕様っていうのは、まあ今はない。ですかね。
なんかね、今調べたら2024年で亡くなったって書いてあるよ。まあいいや。それは、ちょっと僕。
はい。まあただ商用車みたいなイメージ。
なるほどね。
ですかね。
なるほど。
っていう藤持ちでした。
はい。車で人生が豊かになるっていうのは、まあこれはあるよね。
はい。
うん。わかるわかる。
まあ皆さんはどっちかというとスポーツの方だと思いますけども。
スポーツ？
うん、まあ、車とかバイクで言えばね、4WD とかオフロードとかみたいな感じよりも、ロード仕様って言うんでしょうか。まあ、
うん、
普通に道路を走るっていう、まあ、スポーツカータイプの車の方が興味があるというか、
うん、
うん、そんな感じかもしれないですけど。
まあ、昔パジェロ色乗ってたことありますが。
あ、そうなんですか。
そうなんだ。
はい、
ええー、すごい。パジェロ色まで持ってたとは。パジェロ色もいいですよね。今考えると。ねえ、もう今はないですけども。
三菱がファジェロまた出すの出さんのいうなんか計画があるのないのってますね。
ああ、どうなんでしょうね。まあ多分、大きいやつだと思いますけどもね。
まあ3ナンバーでしょうね。
海外輸出とかも検討に入れてる、もう本当に大きいタイプの。やっぱりトヨタとかがランドクルーザーとかまた新車出したりとかしてるから。
人気はある。
そっち方向に対応するために、みたいな感じで。もうでも、パジェロミニとかは出ないでしょうね。
どうなんでしょうね。日産があんなやしな。
まあね、ジムニーの新型が出た時に、何のアクションも起こさなかったから、ああ、もう無理かな、みたいな。
まあ、パジェロというブランドがなくなってますからね。
まあ、そうですね。
まあ今、デリカミニの方で何とかしようという。
デリカミニね。
パジェロミニは名前を一般公募して、採用されたらプレゼントっていうことで、小さいパジェロを出すから名前を募集ってやったのすげえよく覚えてるな。
ああ、そうなんですか。あれ、一般公募の名前なんですか、うん、
それで、蓋開けてみたらパジェロミニになったから、なんじゃそれって言って、まあ、がっかりした覚えがあるね。
うん、
なんか、そんな公募する必要あんのかって思ってね。
そうですね。
うん。
まあ確か、まあいいね、確かにパジェロのちっちゃいイメージっていうのはありましたけど、ねえ、まあ、確か、パジェロっていう名前自体が、山猫でしたっけの。
それはリンクスじゃなかったっけ？
あ、いや、確か、パジェロも、なんかそういう猫系の動物の名前から取ったんじゃなかったかな。なんで、そんな感じの、なんかこう、動物の名前でも来るんかなとかって思ってたんですけども。
うん。うん、
まあまあ、その後もね、パジェロジュニアとか、パジェロイオとかって、結局は、まあ、パジェロ系っていう形で落ち着いたみたいだから、まあ、それはそれでありかなっていうのはありますけどもね。まあ、パジェロで統一するみたいな。
まあ、分散する理由はないですね。
まあ、今後はでも、どうなるんでしょうね。昔は結構そういう RV ブームみたいなのはありましたけど。
まあ、ランクルが売れてるぐらいなんだから、あることはあるんじゃないんですか、ああいう高い車には。
かもしれないですね。
うん。
まあ、オープニングはこんな感じでしょうか。
ちょっと付け加えたけど、僕の言う PDA っていうのは、携帯電話が、携帯、スマホが出る以前に出てた、うん、まあ、ブラックベリーのちょっと前ですけど、自分で、日程とかを入力して、うん、それを見て確認するっていうものでした。これじゃあさ、もちさん。
はいはい。
どうだったの？配信はされてないけど、東海沢も、活躍するってことで、もちさんも忙しそうなことをおっしゃってたじゃないですか。
あ、そうですね。日曜日、9月の14日に、東海市の名鉄大田川駅の駅前、大屋根広場という場所で、ミニ四駆走行会、まあ、レース大会というイベントが開催されまして。
うんうん。
はい。まあ、結構、お客さんが、お越しいただいて。
ああ、すごい。
はい。まあ、大盛況と言っても過言ではない盛り上がりでしたね。
人気あるんですね、今ね。
そうですね。結構、子供さんから、まあ、大きなお友達と言いますか、まあ、大人の方まで。
子供多かったですか？
お子さんもすごい多かったですね。
お
ー。はい。で、まあ、もちろんミニ四駆持って遊びに来たお子さんもいましたし、まあ、ただプラッと、あ、なんかやってるみたいな感じで覗きに来た子たちもいて。
なるほど。
はい。で、キッチンカーとかでね、肉丼ぶりみたいなのが出てたりとか。
なるほど。
あとは、そうですね、まあ、ジュースみたいなのがあったりとかっていうのがありまして、ちょっとテーブル並べて休憩がてら、まあ、そういうのを楽しんだりとか。で、まあ、ミニ四駆だけじゃなくて、そういうベイブレードの体験コーナーとか、あとはラジコンを走らせられるスペースがあったりとか。
たまらん、子供にはたまらんもんばっかり
です。そうなんですよ。まあ、見るだけでも、まあ、楽しいイベントだったなっていう感じでしたね。で、あとはもうその時間、まあ、フルタイムではなかったんですけども、午前中に1回、午後に1回、大道芸人の、まあ、親子で、そういう大道芸をやってる、パフォーマーの方が来られてまして、で、まあ、お父さんはもちろんのことながら、その息子さんのパフォーマンスもすごくて。
何歳ぐらいの子ですか？
多分、小学生ぐらいだと思います。5年生とか、6年生ぐらいかな。いやー、みたいな、もう、これは、ちょっと、口では説明しにくいんですけども。
まあね。はい。
ものすごいパフォーマンスを披露してくださって。
うん。
まあ、東海沢も、まあ、盛り上げ役に一役変えたかなと。
おぉ、素晴らし
い。いう感じで。まあ、朝から夕方まで、ちょっと頑張ってきました。
ご苦労様ですね、東海沢、はい。
で、今回ちょっと、ワンオペだったので、いろいろと事情があって、ちょっと僕一人だけで、まあずっとやってたので、まあ自分で自分を撮影するのがちょっとやっぱり難しかったもので、ちょっと僕は撮れなかったんですけども、ちょっと X の方で、東海沢でエゴサーチしたら、結構そのミニ四駆レース大会に来てくださった方がポストしてくださってますので、ちょっとそちらの方をもしよかったら、見ていただければと。ハッシュタグはついてないんで、まあ、ハッシュタグなしのカタカナ東海沢で、検索してみたら、ちょっと何人か出てきますので、まあ、そのレース大会で東海沢がなんかやってるところが動画であったりとか、あとはもう写真撮ってくださったりとかしてますので、ちょっと東海沢がどんな感じで活躍したかっていうのを、それで確認していただければと思います。
はい。
なるほど。
東海沢ですね。
東海沢です。
東海沢。うん。ですな。
ああ、楽しかったですね。
なんかでも今、ここ、編集になるかもしれないけどさ、
ん？
なんか、東海沢ワンオペでやったとか、明かしちゃってよかったの？
まあ、その辺は、まあ、聞いてる皆さん、大人なので、 いろいろと
させ
ていただければと。
編集はなしでお願いします。はい。
はい。
うん。うん。なるほどね。
まあ普段はね、ちょっとその、アテンドという、まあ、会場人って言うとちょっと、語弊があるかもしれないんですけども、お手伝いをしてくださる方がついていたりとかはするんですけどもね。
素晴らしい。
うん。うん、まあ、もしよかったら、これを聞いてる方でも、東海座のお手伝いがしたいという方がいれば、ご遠慮なく声掛けをください、なんちゃって。
今のガチだよね。まあまあまあ。なんちゃってって。
ガチ、まあ、半分ガチ、半分冗談みたいな感じです。はい。
ああ、うん。そうなのね。手伝ってもらえる人がいたらいいよね。
ありがたい。
ありがたいじゃないですか。
はい。
うん、ねえ。うん。と思いますよ。
はい。はい、
うん、
まあ、そんな感じです。ね、
うん。僕、今週はね、3週目になるテレビドラマを、4週目かな、見てて、
うん、
やっぱちょっと見づらい作品なんですけど、
ほうほうほう、
ちょっと皆さんにお伝えしておいた方がと思ったので、
うん、何でしょう。
紹介をしますね、ネタバレなしで。
はい。
本当に、
うん、頑張る。全部喋る内容とかも決めて、うん、あらすじとかに書いてある内容に絞るようにするから、うん。タイトルが、日本名が窓際のスパイっていうのなんですけどね、これが Apple TV プラスでしか配信されてないんですよ。
はいはい。
はい、
うん。で、英語タイトルがスローホースシーズ。遅い、のろまな馬っていうタイトルなんだよね。
ああ、そのホース
か。うん。ホース。うん。で、これがね、もうすでに、現状で、シーズン4まで行ってて、それぞれのシーズンが6話で構成されてて、だいたい1本が40分から53分の間になってるんだよね。
うん。
うん。それが今4本。で、この9月の20日台に、シーズン5がリリースされて、で、シーズン6ももう作られてるのが明らかだから、まあ人気シリーズなんですよね。うん。でも Apple TV Plus っていうのはやっぱちょっと見づらいですから、
日本人口の 0.5% ぐらいしか見れないんじゃないですか？
いやー、iPhone があれば、ソフト自体は入ってるんですけどね。ただまあ1週間のお試しをやった後は有料になっちゃう、確かそうですから。
1週間か。
うん。あとはまあパソコンとかでもだから1週間は見れるんですよね。で40分から53分でエピソードが6つだからまあ1週間でシーズン1ぐらいは見れるかなぐらいな感じですかね。っていうものでちょっとねずっと僕楽しんでたから紹介したいなと思ったんですけど。
はいはい。
はい。
うん、でもまあちょっと見づらいなと思ったのでやっぱいいし今度シーズン5がリリースされるっていうタイミングでもあるから、ちょっとご紹介と思ってるんですけど、これイギリスのお舞台にしたスパイものなんですよ。
おお。
制作は東映とかじゃないことですな。
あ、これもだからアップルが作ってるアップルオリジナルですね。
はいはい。
アップル社が作ってるってやつですね。
うん。
うん、海外ドラマですね。
海外ドラマですね。
うん、
でもまあ、最初に言っとくと、字幕で見るのもできるけど、うん、日本語で吹き替えてるやつが、絶対的におすすめだと思った。
お
ぉ。うん。声優も上手だし、役も素晴らしいと思うんだよね。多分字幕と僕並行して見るけど、
うん、
セリフのがいいやって。
はいはいはい。
あらゆる訳し方でもあり、演技でもあり、あ、もちろん、うん外国、英語の演技もすごいんだけど、
う
ん。
ね、
だけど、ね、僕、ネイティブじゃないし。
はい。
うん。っていうことでね。で、これあれなんですよ。MI5? 英国情報局保安部、
うん、うん。国内の部署ですね。国内の。
うん。でね、そう思ってたら、ちょっとね、冷戦時代の海外での作戦もちょっと描かれるんで、うん、あれ、どうだっけとか思いながら見てるんですけど、すごいね、なんだろうな、 主人公はその英国情報保安部の落ちこぼれ、左遷されて窓際族にされる人たちが出てくるんですね。
はいはい。
で、それは失敗をして、スローホースと呼ばれて、これね、ちょっと日本語にすると分かりにくいんだけど、スラウハウスっていう左遷部屋に、左遷建物に送られるんですよ。スラウハウスっていうところに送られる。で、その、自業自得で左遷されたやらかしの、なんか青年たち、おじいちゃんもいるんだけど、人たちがですね、MI5 に戻りたくて、チャンスを探したりとか、なんかもう完全に後ろ向きになったりとかしてる人たちが、はい、でも、その、なんだろう、負け犬たちが、もう一回っていう話なんですよ。
カンバックを目指すと。
僕それ結構大好きで、で、一人もカンバックできないんだけどね。
はは
うん。でも、なんだろうな、非常に、進化、自分の持てる力を発揮して、英国の治安、平和を守る、っていうことをやるわけですよね。で、主人公というか、一番中心にいるのがラムっていう、ジャクソン・ラムっていう男で、これが、敏腕、冷戦時代なんかは、敏腕のスパイだったのが、今は左遷されて、で、左遷されてくる、落ちこぼれスパイたちを、扱って、ところが、まあ、素晴らしいセンス、自分の能力でね、部下たちも大事に使って、口は悪いし、態度も悪いんだけど、部下たちを大事に使うと。でも、部下はどんどんというかな、ちょっとずつ、死を遂げることもある、殉職することもあるんですけどね。っていう話をずっと見せられるんですよ。このラムっていう、ジャクソン・ラムっていうのがゲイリー・オールドマン。
ほうほうほうほう。
年老いたね。もう、そう、有名な。そう。うまいんです。もうめっちゃいいですよ、演技が。
ああ、それはがぜん見たくなる人いますよ、たくさん。
あ、本当に。僕ね、ゲイリー・オールドマンが、本当好きになったのはレオンで。
でしょ。はいはい。まあ、あれが一番ブレイクしましたよね。
麻薬漬けの麻薬捜査官
なんか、みんなとおるかって言ったね。
だよね。あれ、あの演技狂ってたじゃないですか。
みんなね。あれ見たらみんなもゲイリー・オールドも悪役しかさらあかんやろっていう気になりますからね。
そうそう。あの味はちゃんと残っていながらも、敏腕のデカになっちゃ、デカっていうか、スパイになってるんですよ。
あ、それは美味しいとこですね。
観察眼も思考力も圧倒的なんですよ。
はいはい。
で、やる気は見せないし、悪名も高いっていうね。
後藤隊長ですね。
そう、ヘビースモーカーで、おならをいっぱいするっていうね。
後藤隊長ですね、
歯を磨くのは月2回って豪語してました。それが本当かどうか知らないよ。で、これがもう本当に冷戦時代から活躍するスパイ。で、それの、なんだろうな。でも扱う事件は、本当にMI5 の権力闘争とか、あれが、なんだ、9.11 だっけ、自爆テロがあったじゃないですか。
はいはい。
ね、あれをモチーフにしたこと、あとはイギリスだから、階層社会というか、移民の問題とか、
はいはい。
国家主義者の人との対立とか、
はいはい。
なんか、いろんな、現代的なテーマの事件が起こって、そこで、スラウハウス、泥沼の家に左遷されたスパイたちが頑張るっていう、話なんですよ。で、
なるほど。
ブラックユーモアの塊っていうかな。セリフもおしゃれだしね。
ああ、そういうことですか。なるほどね。そんな、それで最近なんか英国紳士がとか言い出してるわけですね。
いや、それは前から憧れてますよ。それはもう前から。でもでもね、紳士はね、出てこないんだ、あんまり。まあ、すごい悪い紳士ぶったやつか、ジャクソン・ラムみたいな見た目が小汚い、無礼で不快な、英国紳士かどっちかなんですよね。
はい、はい。
なんかこうね、キャラクターの弱みみたいなものがすごい描かれるし、それが、変わろうと、あるいは勇気を振り絞って、再生の道を歩む的な感じかな、もそうだし、こう、この話がね、僕いいなと思うのは、いろいろ死がいっぱいあるんですけど、いろんな死とか、事件とか、悲惨な結果とかもあるんだけど、一応、スラウハウスの、スパイたちは、なんかやっぱね、自己肯定をしていくっていうか、
お
う、自分は頑張ったとか、やれることはやったとか、役に立ったとか、そういうのが感じてるところが描かれてるんだよね。だからアクション、ブラックユーモア、セリフの良さとかの中に、そこもあるから、なんだろうな、安心して見れるとかいうようなひょろい話ではないんですけど、結構残酷だったりとか、血が流れるのが苦手って人はちょっと厳しいかな。
ああ、そうなんだ。
でも動物がひどい目に遭うとかそんなことはないし、女性がひどい目に遭うってこともない。この作品の中で一番の頭のいい権力者側の、一番かっちょいいのは女性二人なんだよね。MI5 は女性二人がトップなんですよ。で、それがいかつい男たちを顎で使うっていうかな。顎で使うっていう言い方が悪いけど、なんかこう。その男たちよりもずーっと力強い、女性として描かれるんだよね。頭もいいし、かっこいい。というわけで、非常に Apple TV プラスで見づらいんですけども、
ほいほい、
なんだろうな、まあ、豪華です、絵面は。映画以上なところとかもあるし、やっぱね、Apple TV、まあ、どこもそう、Netflix もそうだけど、お金をかけてるじゃないですか、やっぱりああいうのってね、下手な映画よりは。なので、ちょっと、時間、でもね、ご飯食べながら見るとかには向いてないですね。やっぱね、情報量が多いから、
はいはいはい、
で、セリフが一つ一つ面白いし、
はいはい、
で、100% とは言わないが、面白いんで、
あと、血がドバーと出たりとかする。
それは、残酷な、拳銃アクションとかはありますから、
まあ、あんまりそういうのをご飯食べながら見るもんじゃないかもしれないですね。
まあ、でもそれで言ったら、まあでも日本のテレビドラマだってそこそこやってるから、あれですけど、どっちかっていうと、画面に集中しないといけない時があるから、
ああ、なるほど。
だから、たくさんの伏線と、たくさんの伏線回収があって、で、セリフが、あ、面白いこと言ってんなっていう、ことがいっぱいあるんで、だから、
トラさんの欲で、お菓子バリバリ食いながら、なんか、べちゃべちゃ話してたら、あとは叩かれるやつですね。
っていうかね、僕と、まあ、家族が見るときはね、完全に無言になって、笑い声と、が、はははって笑うときがあるけど、あとはもう無言で食い入るように見ちゃう感じで、僕はね、4週とか3週見てるけど、奥さんが2週目見てるんですけど、やっぱり、同じ、もうほんと食い入るように見る感じ、で仕事ができないってな感じになりますね。見始めちゃったらね。だから時間を取るようにしてます。で、はい、で見ようかって感じになる。
はいはい、
なるほど
ですね。というわけで、おすすめです。無料でトレーラーとかは見れるんで、まあジャクソン・ラムを演じるゲイリー・オールドマンの面構えだけまず見てもらって、多分ね、見ただけでゲイリー・オールドマンが好きな人はね、あ、ちょっと見てみようかなって思うような佇まいですよ。というわけで、おすすめです。
はい。
タイトルをもう一度。
はい。日本名は、
タイトル、さっきのドラマのタイトル。
だから、日本のタイトルは、窓際のスパイ。
はい。
窓際は漢字、スパイはカタカナですね。
はい。
で、英語で検索した方が、出るかもしれないから、英語名はスローホーシス、ホーシスですね。ノロマの馬たちですね。っていうタイトルです。ぜひどうぞ。
おすすめです。
はい。ヨマエさんはどうですか？
はい。
なんかこの一週間どうでした？
何もしないですね。
やっぱ暑いっすか？
暑くて何もする気にならないですね。もう、鳥のフィギュア研究してなんかもう読み返したばっかしですね。
あ、そうそう。トリフィドさんが3回読み直したって書いてあったけど、あっという間に。僕も 2回読み直しましたけど。
会話が楽しいですね。
楽しい。あのね、あの楽しさがあるじゃないですか。
うん、
あれがね、窓際のスパイに通じるところがある。あの楽しさが含まれてます、うん。もっとブラックなことも多いですけどね。
まあ、それはそうでしょ
う。うん、
窓際のスパイの話を聞いてると、なんとなく僕、アニメのリコリス・リコイルが脳裏に浮かびましたけどね。う
ん、あんな素敵で可愛いもんではないですよね。
そうなんだ、うん。
もっと臭いし、
そっか。
あれですけど。でも、リコリコはやっぱ傑作ですよね。
ねえ。
本編がね。
うん。あれやっぱ、シュアンさんも褒めてましたけど。うん。
やっぱキャラが生きてるっていうのがすごい大きいですね。
そうそう。
うん。
本当そう思いますよね。あの感じ、あのキャラが生かされていく感じっていうのが、うん、やっぱり、あの、今紹介したものを見たし、僕もやっぱそういうのが好きなんですよね、やっぱりね。うん。だから、モビルスーツも生かされたいし、キャラも生かされたいしって思ってんだよね。
メカも人もね。
うん、そうそう。リコリス・リコイルは本当生かされてると思いますね。
いや、ほんまに、いや、もう最終回見るの怖いって思いましたもんね、あれは。
うん、そうだね。うん、あの、リコリス・リコイルの二人がこう、エンディングで歩いてて、
うん、
あの、ある、後ろ姿でな、蹴り合うじゃないですか。
はいはい、
あれ、初めて見たとき、うん、ああ、うまいなって思いましたもんね。で、やっぱ、あの、流行りましたよね、あれ自体がね。
うん、
エンディングが別に幸せな雰囲気ずっと見てるんやけど、なんか見てるうちにすごく不穏な気になってくるんですよね、最終回が近づくにつれて。
うん、そう、そうなんよね。深読みさせられるっていうかさ。
しまうっていう。それでもう最終回もほんま見るのも酒の場所にしましたもん。
そうなんだ。
うん、もう怖って。
そうね。
でも見事に、まあ、ハッピーエンドに。
あ、言いやがった。
まあ、それぐらいはいいんじゃないですか。
いやー、サスペンスってはそう、サスペンスはどうなるかわからんのが楽しいんであってね。
まあ、その、もちろんその、どうなるかわからない模様を楽しんでいただいて、その上で、なんかこう、ドーンと。
うん。な、うん、リコリコは、やっぱり、うん、僕も、あれは、未だにやっぱこう、三週真面目に見て、うん、今、例えば掃除しながらとかがあったら、
はいはい、
リコリス・リコイルとかジークワックスを流しながら掃除してますね。
なるほどね。安心してみますね、
うん。そう。そうなんですよ。セリフとか音楽とか効果音聞くだけで何が起こってるか分かっちゃう感じだからね。う
ん、いや、あんなベタな設定ないじゃないですか。非公開の組織があって、で、それが女子だけで構成されてて、みたいなね。もう何回こんなネタやってるねんって思ってみたらめっちゃ面白いやんってなるっていうの
は、うん、
演出、演出一人演技一つなんやなって本当思いましたね。うん、改めて。
あれね、あの、一応設定では、あの、男だけの組織っていうのもあるんですよね。
あるある。
出てきます。いや、うん、出てきますよ。最終回あたり。
うんうん、まあ、それで、まあまあ、そう、あ、なるほどなって、そういう、女だけの組織だけじゃなくて、うん、あ、ちゃんとそういう男だけの組織もあるんだ。うん、
組織の名前忘れてもらったな。
なんか、うん、うん、なんか、なんかの名前でしたね。花の名前やったかな。
で、男の組織の方も山だって、あっちは怖いよって言われるっていう、よく覚えてますね。
なるほどね。うん。いやー、そっか、山井さんそんなにリコリコが好きだっていうのは、
もう
今初めて聞いた。
もうサバで散々闘技言うてましたからね。
あ、そうなんだ。うん、そ聞いてないな。
放映闘技、あの、放映闘技言って、うん、これはめっちゃ面白い。みんな見るべき。
うん、
で最終回見るん怖いって言ったらツイートで安心して見てくださいって言われたぐらい。
なるほどね。うん、わかるわかる。でも最終回見るのが怖いとか、
うん
うん、そういう気持ちわかるな。
いや、そこまでね、あの、のめり込ませてくれたっていうのはなかなか最近なかったんで、あれはやっぱ名作や思いますね。
うん。あ、じゃあ多分ね、窓際のスパイもそんな感じにはなると思うよ、見れたらね。
ね、
うん。うん。
キャラクターにね。
うん、なんかやっぱでもあれだね、ほんと。自動再生じゃん、見終わったら。
はいはい、
次、ね。強制的に次に連れてかれてさ。
うん、
うん、 あ、見たくないのに見始めちゃった、見ようになっちゃうんだよね。
いいじゃないですか。それができるならいいじゃないですか。
そうだね。うん。はい。うん、なになに？
いや、イギリスのね、その辺の、いわゆるまあ、サスペンスドラマっていうのが、まあ、名作しか来ないんでしょうけども、やっぱ上手いなと、NHK とかね、BS とかでやってる。
そうですね。う
ん、名作が揃ってるなと、うん、思いますね。
うん。そうだね。シャーロック、ヤングシャーロックだっけ？
あれは映画です。
あれは映画なんだっけ？なんか、うん、シャーロック・ホームズがあったんだ。そうだそうだ。
そう、ジェレミー・ブレットのね。
うん。
それから、カムバッチのシャーロック・ホームズもあって、で、ポワロもあったし、
うんうん、
刑事なんたらのいっぱいあるしね。
うんうんうん。
アマプラで結構あるんで、その辺見れるとは思いますが、ちゃんとね、どれもね、昔なんですよね。今、大体、ちょっと前を描くっていう。
ああ、まあ、
70年代とか、
うんうん
うん、60年代とか、あの辺のちゃんと、街をちゃんとあの辺のドラマ、ピチッと風俗習慣をやってるからいいなと思いますよね。そういうとこに金かけてるっていうの
それはやっぱあれだよね。最近の魔法のドラマあったじゃないですか。あれ、なんだっけ。超有名な。
魔法のドラ
マ魔法世界を描くやつね。ほら、あれ、ベストセラー本の映画かよ。
ハリーポッター？
あ、ハリーポッター、そうそう。やっぱ英国の作品を見るにつけ、うん、そういうなんかこう、風俗描写っていうか街の空気感を出そうとかいうのは、うん、やっぱ、うん、英国ドラマ、まあ、見慣れてるのかな。てかアメリカはそういうの難しいと思うんですよね。ダウンタウンとか出ると思うけど、できると思うけど、うん。やっぱ英国系の話ってそういうの得意なのかなとなんとなく思うけどね。
うん。その辺おろそかにしないという感じがしますね、
う
ん。
そうそう。で、またさっき紐づけちゃうけど、あれよ、窓際のスパイも完璧ですよ、その辺は。イギリスの。
年代的にはすごい。
現代
は現代ですね。
現代、もうバリバリ現代ですね。ヒップホップミュージックがあり、車も四駆の車でスパイが走り回りって感じですかね。携帯はあります。アップルだからね。みんな iPhone だよ。
そりゃそうだ。
うん。みんな iPhone。うん。
サザエさん家のテレビは東芝製品ですね。
うん、そういうこと、そういうこと。はい。それじゃあ、いいかな、ハッシュタグ、決まっちゃっていいですか、はい、
そうですね。う
ん、ちょっと早めかもしれないけど。
今週もたくさんくださってますからね。
はい、ありがとうございます。はい、50名以上の方が、くださっています。本当、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
本当、すいません。
これからもよろしくお願いします。
あ、で、メールはなかったです。
で、ちょっと配信が遅れてますからね。
ああ、もちろん体調は大丈夫ですか？
あ、はい、大丈夫です。
うん、まだ名古屋は暑いらしいよ。
そうなんですよ。まだ暑いんですよね。
もうそうそう。もう下関とか、そうは言っても、そんなにではない。ってか、データ的にはね、30度そこそこで。
そうなんですか？
もう32度とかよ。
まあ、それでも30度。
うん、まあまあ、そう。だって名古屋はまだ37度と35度とか書いてあったよ。
いやー、そうなんですよ。めちゃめちゃ暑くて、今日も。
うん。
うん。
気をつけて。
気をつけないとね。じゃあ、行きましょう。
はい。ハッシュタグです。最初はまずトリフィドさんです。
はい、ありがとうございます。はい、
一番新しい書き込みがガンプラジオ丁寧組合で、
はい。
ソフリットかな。
ソフリット。
野菜をみじん切りにして、炒めて、で、これいろんな調味料になるってやつですよね。
美味しそう。
香味野菜とかを。
うん。ソフリットっていうことは初めて知りましたね。
そう。まあ、丁寧組合でね、これを使って、ハンバーグの美味しい未来ってことは、ハンバーグのにも使うっていうことなんだよね。
いいなぁ、
うん。うん。あ、でも僕らも、あれじゃない？野菜炒めとかを多めに作って、ラーメンに入れたりとか。することない？焼きそばに入れたりとか。
うん。
あ、いいです。大丈夫です。
ないですね。はい、僕前に、ね、前に焼きそば作って、で、キャベツを入れようとしたんですね。入れようとしたっていうか入れて、で、普通に焼きそば作ったらめちゃめちゃ薄くなっちゃって味が。
ほう。
ああ、そりゃ、まあ、普通に麺を美味しくする量のソースだから、やっぱり野菜入れたら薄まるよなーって、まあ、 当たり前のことなんですけども、まあ、ちょっと失敗したなっていうのがあったんで、あんまりね、余計なことしない方がいいのかなっていう、まあ固定観念があったりとかはするんですけど。
野菜を入れるのは余計なことじゃないよ。
まあ、そう、はそうなんですけどね。
あ、さ、それさ、でもさ、
味の調整が難しいですよね。
まるでもちさん、僕んちの今日の食卓を見たような感じがした。今日ね、焼きそばだったんですよ。
ほうほうほう。
それも、僕が普段食べるための、に買っておいた焼きそばの、なんか袋入りの3食分入った焼きそばを、
はい、
作って食べたんですけど、
うん、
妻と一緒に話したんですけど、ここに入っているソースを全部入れたら辛すぎるよねって言って減らしたんですよね。
へぇ、
うん、だから、もっちさんの作ってる焼きそばの、あの、ソースっていうかな、調味の量と、山口県で売ってる焼きそばの調味の量はだいぶ違うんじゃないかなとか。
ね、そんなことはないんじゃないですか。
僕ら下手してちゃったよ。
あ、そうなんですか。
これいらないっつって。
あの、普通のあの日清の焼きそばですけど。
あ、僕は違う。
あ、やっぱり違うんだ。
うん、あ、そう、日清の焼きそばって乾麺でしょ？
まあ乾麺というかインスタント。
うん。で、僕のはね、半生の麺が入って
て。ああ、はいはいはいはい。
うん。なるほどね。
マルちゃん焼きそばみたいなやつですね。
うん、わかんない。
わかんない。
マルちゃん焼きそばっていうのはわかるけど、まあそうかな。同じもんかな。はい。で、他にも、隣のフィギュア原型紙を確保して3回読んだ。
はい、はいはいはい。
で、斎藤さんおめでとうおめでとうとか言ってまして、
ね、
それから、油揚げの話ですね。
ああ。
土地用の。ちなみに、山口県では油揚げって言うんです。うん。でも、土地用の油揚げ。これはそういう風に言うらしいし、そうやって書いて
ある、ね。ですね、
うん。うん。もうね、最近やっぱね、あれ、地名とか、名物の読みとか、ほんと難しい。うん。って思いました。う
ん、まあまあまあ、もし間違ってたら、どんどん指摘してください。
うん、そうだね。はい、うん、もらってるよ。で、油揚げについてはね。うん、あとは、某メアリーが、初版下巻の帯に、〇〇 SF の大傑作と書かれているようで、ならば劇場予告のネタバレラインも仕方ないかも。でね。まあそうなんだと思って。
でも確かに上巻の腰巻きに、これ、冒頭のネタバレをしてるではないかと改めて見て思うんですよね。
そうなんだ。
そう。それはそう。
そもそもね、
うんうん。でもそれやっぱね、読み返してみてそういえばって思うレベルと僕は思うけどね。あ、帯の話じゃないよね、今のは。
帯の話。
あ、帯か。帯はさ、毎回変わるじゃん。
でも、いや、それでも長いこと並ぶんですから。
うん、多分さ、誰かも書いてらしたけど、うん、最初、上巻の半分ぐらいかな、うん、3分の1ぐらいかな、もう分かんなくなっちゃったけど、うん、最初やっぱ、分かりにくいよね、状況がね。
まあ、言わない。うん、そうですね。何が何だか分からないですね。はい。
うん、そう。というわけで、うん。あとは二重螺旋の悪魔、僕買いました。まだ読んでないです。あとはタローマン万博大爆発をご覧になったみたいです。それでリヴァイアさんの原作も買われたそうです。
順調ですね。
リヴァイアさんのアニメは激推しってわけではないですけど、うん、でもまあ丁寧に作ってあるなぁとは思いました、うん。今までのネットフリックスアニメの中では好きかな。原作読んでみたらもっと好きになる可能性はあるなと思ってます。
うん。
うん、うん。まあ、SF とは言えないわけですよね。スチームパンクで、やっぱこう、スチームパンクとかやっぱ雰囲気楽しむもんじゃないですか、やっぱり。
まあ、超兵器の。ってやつですもんね。
うん。だから、なんだろう。それを、楽しめちゃえば全然楽しめるし、多脚戦車とかももうちょっと、二足速攻もあるけどね。もっと見たいなと思うデザインではあったんだよね。
なるほどね。
うん。うん、でも、描いてるふりをして、実は中の構造、長く描いてるんだけど、構造がよくわからない、カット割りになってて、うん、惜しいなって思うことがいっぱいあった。もっと中身のことを教えてくれたら僕もっと好きになるって思ったんだよね。みたいな感じでした。でも、原作にはすごいの描写があるかもしんないし、
まあそうですね。
うん。まだちょっと結論は出ないよね。で、リヴァイアさんは魅力的でした。やっぱり。うん。もっと仕組みが分かったら嬉しかったな。というわけで、トルフィーノさん全部読んじゃいましたよ。 はい。7ついただきました。ありがとうございました。次はにゃんちゅうさんです。
ありがとうございます。14つい
ただいてます。
すごい。
ね、やっぱ子供たちの晩ご飯のお世話の話、はい、奥さんと二人で、うん、ご飯を食べに行く話、二人でラーメンとか書いたんだよね。それから子供た、晩ご飯、隣町の美味しいおむすび屋さんのおむすびに一緒にポークチョップとお刺身とかね。
うん。
うん、なんかね、食についていろいろ書いてくれてて、あとは、なんだろうな、会社の10時の休憩に現場を離れて我が憩いの場、望みだったかな、うん、開店準備中のおかみさんに、紙パックの5強をキープするから入れてね、とお願い。これ日本酒です。で、それを後の、このお店で飲んでる時にちゃんと5強の紙パックが映ってたりとかね。
うん、
まあ、いいです。うん。あとは海峡館に行ったとかね、リニューアルしたんですよね。水族館なんです、下関のね。
ほいほいほい。
うん。でもやっぱさ、僕らはまず、ミニモデル、バンダイ宇宙船が大和新宇宙のミニモデル4体の完成、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
うまいよね。本当うまい。
うん。
本当うまい。で、あと、一番古い書き込みが重要になってね、ガンプラジオ479回でヒゲゼラウェイさんのマリンゴンの話が出て、マイナーメカとか言われたけど、52年前にバンダイからプラモが発売されるくらい有名なメカでありますと、訂正いただきましたね。はい。闇の中に入ってる接着剤はセミラインではなく、バンダインですと。
ね、失礼しました。
うん。
マイナーでしょ。
いや今回ヒエドラウェイさん、マリンゴンが今どうなってるかはちょっとなかったんですけど、これも楽しみですね。
う
ん、
そうですね。
そうそう。あと、ファイヤーマン面白かったよね。うん。
見たけど覚えてないな
ぁ。
そうなん
ですよ、ね。僕もそんな感じなんですけど、確かね、ドキドキしながら見てったなっていうのは覚えてるんだよね。
シモン・マサトのことも覚えてますけどね。
燃えるマグマだ、ファイヤーマンですね。
ファイヤーマンですね、
うん。そうですね。はい、ニャンチューさんありがとうございました。模型の方も、お食事の方も魅力的でした。
ね、
はい。次は青巻主任さんです。
ありがとうございます。はい、
まずね、ガンプラジオカツカレー部に参加されてますよ、ついに。
お、
ついに入部。
うん、ありがとうございます。
入部。
うん。それで、あとね、一番多いのは、タミヤの M42 ダスターっていう、
うん、
二連装の機関砲を搭載したオープントップの M41 がベースの、
はい、
車両を作ってらして、それをいろいろデテールを付け加えたりとか、真鍮版で作り直したりとかされてますよね。
うん、はい、
うん。あとは、使いたいロゴを作るので、インクスケープっていうソフトで、自作デカールの、あれを作ってる、トレースして作ってるというのもいただきましたね。僕も、こういうドロー系ソフトで作ることありますけど、インクスペースは僕の環境では使えないやつだったんで。
あら、そうなんですか、
うん、調べましたよ。あ、もちろん別の代替ソフトありますから大丈夫ですけど。うんうん、
よかった。
うん、ちょっと真似してみようかなと思ったんですよ。うん、はい、青巻主任様8ついただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次は岡ひさんです。ご
ありがとうございました。
コレクションケースがパチンとハマったみたいですね。
お、
うん、うん、かっこいいなぁ。
よかった、
この一番上にあるのがザクですよ。ザクっていうか高機動作、ね、
うんうん、
ですよね。かっこいいですよね。ここに今、その後サイコザクの、と進捗がいただけてるんだけど、うん、もうほとんどできてるから、これもうすぐ完成ですよね。
ザクかっこいいですよね。
うん、うん、かっこいい。
なんで敵メカやのにこんなかっこいいんだろうね。
敵やからかっこいいんじゃないですか。
まあ、それまでの敵メカっていうと、なんか怪獣みたいなデザインだったりとか、ね、スーパーロボット時代はそうなんだけど、まあ、ね、ガンダムになって途端にこの、なんていうのか、もう実際にあるみたいなデザイン。で、しかも、敵役っていう。
うん。そうだね。
でも、正義側でも別におかしくないっていう。ちゃんとメカニックとして成立してるのがすごいなーって。
うん。まあまあ、でも正義側がツインアイで出てきてっていう、そのキャラ付けも、巧みだったと思うけどね、モノアイとツインアイね。
ね、初代なんか特に明確に分かれてましたもんね。
うん。 はい、ありがとうございました。次は YPF さんです。
ありがとうございます。
で、YPF さんのところでちょっと紐づけて、ちょっと皆様、リスナーの皆さんにも注意喚起っていうか、てか、集合値として、教えてほしいところがあって、今回ね、YPF さんのガンプラジオのハッシュタグを、
はい、
僕、取り損ねちゃってて、で、気がついた3つの書き込みは入れたんですけど、ハッシュタグガンプラジオで、綺麗に並ばなかったんだよね。
なんでしょうね。まあ、たまにありますよね、こういう事例がね。
特にね、ラクプラ、フォルクスワーゲンビートル完成123が並ばなくて、こんなかっこいいのを見過ごしてて、あ、やべやべやべって気がついて、味わったんですけどね。いやー、ビートルかっこいいっす。
めっちゃかっこいいですね、これ。
ねえ、このホワイトリボンのタイヤとか決まってるね。
とに
か
く。ねえ。ツートのボディもね、かっこいい、本当に。ツヤツヤで。
あとね、とあるものを作ってるっていうのとか、はい、YPF 的ゴジラの購入なのかな、とか、奥さんのエイプ100デラックスの工作とか。
はい、タイヤがついて、両方。
やっぱバイク模型ってこの辺のところワクワクするよね。この辺の
工程。形になっていくっていうのがまた格別ですよね。
バイクモデルってやっぱね、独特のワクワク感がある感じがする、やっぱり。パーツを揃えていって、組み上げるって感じかな。
ね、実際とかなり近い状況に持っていけるというか。
そうそう。だから僕なんかバイクのことよくわかんない人でも喜べるから、多分奥さんもすごいそういう喜びを感じてらっしゃるんじゃないかなと思ってますね。まあご主人がうまく教えてあげるからまたね、でしょうけどね。YPF さん、もしかしてまだ僕がハッシュタグガンプラジオ落としてたら、すいません、僕の怠慢ではなくですね、仕様の問題だと思います。わかんないですけど。で、僕は、環境としては、Mac でやっていて、で、Google Chrome で、Twitter にアクセスするように、X にアクセスするようにしている状態です。ソフトは最新、Chrome も最新です。なんか皆さん教えていただけることがあったらよろしくお願いします。
お願いします。
はい、次は真田工場長さんです。6通いただいています。
ありがとうございます。
これね、タイガーモス号のジオラもなんかこう、なんかイライラされてる感じがちょっと伝わってくるんですけど、十分すごいと思うんだよね。
そうですよね。
ストライク、ストライク警告でしょ？
何がイライラするのかちょっとよくわからないぐらい。
我々は
飽きてきたとか書いてあるから、まあそういうことかなと思うんですけどね。
そうなんですかね。
あと、彼の参加しているサークルが九州 AFV の会っていうのを主催されるんですけど、これの場所が、今まではアクロス福岡ってとこでやってたんですが、これが場所を変えて、久留米で行われるって、はいはい、だから、アクセスしやすいんですよ。駐車場もいっぱいあってね。だから僕はいいなって思ってるんですけど、遠くなるけどね、僕のところからでは。このことをなんかお気になされてるみたいですから、AFV の会に参加される予定のある方は、一応、場所が違うってことを、伝えたいようですので、意識してみてください。
ね。
はい。
で、最後に一番新しい書き込みで、以前も紹介したけど、エミさんっていう方と、
はいはい、
ユモくんっていう人、他にもいらっしゃるんだけど、に、神田工場長様がいろんなアドバイスをされてきたんですけど、あの方た、二人がパチッコンテストっていうタミヤがやってるコンテストに入賞されたらしいですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。楽しみです。できるのがね、作品集が。昔は冊子だったんだけど、今はパンフレットみたいな作りになっちゃって、ちょっと寂しい。もうだいぶ長いですけどね、それね。でも、意義深いっていうか、さすがタミヤって思うけどね。まあまあ、
ちゃんと続いてるんですもんね。
そうですね。
そうそう。
やっぱり継続は命です。
本当そうだよね。僕らもそうだもんね。いろいろあっても継続っていうね。
ね。
そう、マストゴーオン。
次は多脚兵器の人さんです。
ありがとうございます。
これね、ちょっと僕ね、あれがわかんないんだけど、山登り中に倒木があっ 倒木って書いてあって、はいはいはい、わざと倒してる可能性を考慮して下山って書いてあって、これわざと倒してるのが誰か、主語がちょっとわかんないっていうか、なんかでもなんかこう、来るなっていう意思表示的に感じたのかな。
そうですね。よく見たら、ちょっと離れたところに赤いパイロンが置いてあるんですね。まあカラーコーン。
あれそう、そうだよね。うん、あ、そうだよね。
なんで、まあ反対側はそれで、まあ入らないようにっていうか、まあ止めてるっていう感じで、うん、で、こっち側は、その木で止めてるっていうことなのかなって。多分、土砂崩れとか、なんか落石とか、ね、そういうのが危険性があるからっていうことで、あとはまあ地盤が緩んでるとか、そういうのであってちょっと通行すると危ないということで止めてるのかなっていう。
さすがですね。
完全にも見えるかな。
駅の人さんは山登りも趣味のうちなんですね。かっこいいですね。ね、まあ、でもその推測は合ってると思いますよ、本当。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、次はミスターマスタッシュさんですよ。
ありがとうございます。
東海座を、ね、塗装の、まだ全部じゃないんだろうけど、結構いい感じだって言って。
そうですね。
ね、写真が2枚ありますよね。
まあ、これだけでもかっこいいぐらいですけどね。
うん、これ十分かっこいいよね。なんか、ワクワクしちゃうね、
めっちゃスラッとしてますよね。
色がちゃんと塗れたら、すごいんだろうなって。
彫りも深いよね。僕もおるとはね。
リアルな東海座もこれぐらいスマートであったらいいんだけども。
頑張れ、伝えてください。
ファイト。それから、あと、錦太手、帝国海軍のね、傑作4発、飛行艇が、かつて品川の船の博物科学館で、展示されとったとは知らんかったって書いてあって、
割と有名や思ったんですけど、僕見たことはある。
ああ、僕も見たことはあるし、僕のね、僕が子供の時、その、やっと雑誌が買えるようになって、インターネットないからさ、買えるようになった時に、雑誌丸っていうのを駅のキオスクで買ってたんですよ。
はいはい。
で、買ったばっかりの最初の特集が、四電会の343空の特集で、その次に買ったのが確か、錦太手、はい、がアメリカから返還されたっていう記事だったんですよね。で、それが船の科学館に展示ってことで、僕ね、船の科学館の会員になって、いつか行くぞって思ってたけど、結局行かずに会員辞めちゃいましたけどね。
そうなんだ。
なんかね。いつの間にか撤去されてたんですね。
そう、今、カノヤにありますね。これ見ました、僕。ペタペタ。触り、触ってるの見えました。はい。
興奮しました。はい、
興奮しました。あの時見たの、これか。ね。いやー、ね、長谷川も、もう飛行機のモデル最後のグループが錦太手だったんですよね。新型金型のキットね。あのキット、そろそろ買って、落とし前をつけようかなと思ってますね。
落とし前、はい。
自分の夢のね。
現行のキットなんですか？
そうです。現行のキットで新しいのがある。旧キットではなく新キットの方を買おうと思ってます。錦太手は2つありました。だからラインナップとして。はい。次はポコさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。これ、鬼滅の刃を見てきたっていう話なんだよね。僕見てないからちょっと。
あら。
あれけど、2時間超えでは厳しい。行きたいんだけど、いや、でも、やっぱ、鬼滅見るんだったら、他にも見たいのが、とか思っちゃったら、なんとなくこう、足が向かなくなっちゃうって感じかな。まあ、とにかくやっぱ、1日1000円できてるから、プラモデル以外はね。
いいな
ぁ。もう必死よ、必死。
1日1000円。1ヶ月では。
2000円やもんね、今。
そうね。
冷凍
食品。でも本とか買ったらオーバーするんですよ。食費は1000円ですね。頑張ります。
まあまあまあ。
はい、ポコさん、この、なんかこう、エピソードを絞った方がっていうのは他の人からも聞いたんで、なるほど、そうなのかなって思いました。2時間超えは難しい、厳しいっていうことだけど、僕もギリギリセーフかなぐらいですね。
まあまあ、そうですよね。2時間は、まあ、ギリって感じですかね。
わかりますよ、ポコさん。 次は赤点急降下さんです。
ありがとうございます。9つい
ただいてます。これがね、UM。
うん。
ね、ユニモデルね。
はい。
の話で、そこから、UMMT っていうブランドも、ラインかな、模型の販売ラインっていうかな、ラインナップが作られてるっていう指摘があって、
うん。
はい。
ユニモデル、ほんといっぱい、こう、たやめた温度踊りましたよ、僕も。
うん、うん。
うん、あんまり買ってないですけどね。何個買いました。うん、で、こんな、鉄道もの走行列車とかね、いっぱい出てるんですね。
うん、そうですね。ですね。
うん。
こういった走行列車っていうジャンルは、制作してるんですか？ヨーロッパでは。
ですね。で、それに合わせて、その前の書き込みでは、満鉄と日本の、
うん、
軌道の幅が違うんだよっていう、
はいはいはいはい、
ことが書いてあったり、なんか鉄道にも詳しいんですよね。
そうですよね。
うん。
そう
なんですね。で、実物、現在使われているテスト車両、
うん。
うん。
鉄道、ね、なんだっけ。
なんか検査する車両、ね、
そうそうそう、光学的な測定装置がなかったときは、
かっこいい。
JR の見解、建築限定測定車か。
うん、なんか、やたらかっこいいですよね。なんかちょっとシュ
ッ
と形してます、
うん。かっこいい。かっこいい、かっこいい。うん、ね。あと、これもね、目を見張ったんですけど、ロケットモデルズが発売してる、シャルフシュッツェっていう車両、600戦車、
はいはいはい、
のボックスアートが変わってるっていうことを指摘されてますね。
ほう。
はい、確かに。
本当に変わってるよね。
とても大きい重要なことが載ってますよね、文字情報が。
あ、それ、当たり障りなかったら教えて。
接着剤不要。
ああ、それで。なるほど。
ほうほうほうほう。要はスナップヒットになったってことですね。
そうですよね。
そうか。
でも本当その文字をトーンと入れただけじゃなくて、絵自体もちょっと変わってるよね。足回りの走行のパーツとか違うしね。
デザインも変わったりとかですかね。
そうそうそうだ
ね。その可能性ありますよね。そっか。それで順次スナップヒットに変わっていってるんですね。
うん。みたいですね。さすが赤点急降下さん、あまねくこの世にある様々なことどもご覧になってますね。
まあ、より作りやすくなったかな。ロケットモデル製品をぜひ皆さんも作ってください。
それはちょっと君、ちゃんと作ってから言わないと危険だよ。まあでもスナップになったってことは技術進歩は激しいってことは確かだから、うん、きっと大丈夫だよね。
そうですね。
うん。うん、そう信じたい。
スケールのスナップものなかなかないですからね、やっぱり。
うん、うん、そうだね。うん、まあ、スケールというかどうか問題ってのはちょっとあるけどね。架空戦争ですね。はい、次はプラモ男塾の塾長さんです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
これ、クロムウェルを作る、イギリスの戦車、チャーチルを作ってらしたから、クロムウェルも作るってことなんだけど、さすがタミヤ、あっという間に形になりましたって、いただきました、
うん。やっぱりタミヤって、こう、そういう点では、なんていうかこう、すぐにパッて作れるっていう感じなんでしょうかね。
そうですね。まあ、もちろん戦車っていろんな形があるから、
うん、
でもね、このクロムウェルっていう戦車は非常にこう、現代の主力戦車っていうものの行使というか最初のバージョンとも取れるような、非常にこう、小規模だけどバランスが取れた作りなんだよね。それって結局作りやすいんだよね、やっぱりね。うん。だから本当に素早くできると思う。
うん。
うん。で、タミヤはね、なんかね、僕はね、最近のは本当一人でにできるって感じがするね。
おぉ。
へぇ、うん、
戦車は特にね。飛行機とか戦車は。車は結構大変だけどね。
うん。
ラクプラの方が早いなって思うね。
まあ、プラも違い。
うん。いや、陸上さんありがとうございました。完成、期待してます。ありがとうございます。次が、巻貝さんですね、
はい。ありがとうございます。
はい。はい、トリビアさんと、うん、ポッドキャストやってらっしゃる方ですよ。
そうですね。
はい。これね、ちょっと僕ね、CD とか持ってないんですけど、
はい。
ジークアクス会にサントラ聞きながら浸るってことで、
うん。
うん。
うん。3枚かな。
うん。
で、中に入ってない曲があるから、
はいはい。
っていうので、聞こたえ十分でおすすめだっていう話なんだよね。この巻貝さんっていうのはもともと音楽を自分でも作られたり演奏したりする、される方なので。
そうですね。
だからもう、なんか、すごい信憑性があるというか。 僕やっぱテーマソングとか挿入歌とかエンディング曲とかは聞いてるけど、サントラは聞いてないので、
うん、最近ほんと聞かなくなってますよね。
そうなんだよね。うん、僕も演劇に使ってるときはよく聞いてたんだけどね、いろいろ生徒が分かりやすいと思って新しい曲のサントラをね。
うんうん、
でも、アマゾンとかで聞けますかね、多分これ。
ああ、まあ、配信があればいいですね。
そうですね。まあ、その契約とかがあるんかもしれないですけど。
まあ、まあ、私はアンリミテッド入ってるんで何でも聞けるんですが、それが上がってるかどうかですね。
うん、そうだね。
リクワックスのサントラが。
うん。あ、マキアさんありがたいです。情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次がね、
はい。
サミーさん。
はいはい。
はい、久しぶりですよね。
そうですね。
最低で最高。はい。サミーさんですね。
はい。
おはろうございます。2日分寝ました。Unext に量産型リコ入ってて見始めたら止まらず。
うん。
昔ガンプラジオでお話ししてた気が、で、最近また聞き始めると。お帰りなさいませ。
お帰りなさいませ。ありがとうございます。まあ、あの、
エニマ編集の量産型リコ、
投稿ですよね。ね、まあ、よく投稿もしてくださってまして、うん。
この量産型リコってのはあれですね、プラモ女子の人生組み立て機でしたよね。
そうですね。す多分これは、まあ、ファーストっていうか、初期っていうか、最初の方のやつみたいですね。うん、
話してた店長、
ね、
確か。
覚えるやつね。
うん。とか、Unext は、うん、まあでも、誰でも見れるし、Unext が、すごい、今良くなってきてるっていうからね。
うん。
どうなんすか？
うん。パンフレットとかも見れるんでしょ？これ漫画とかね。
ほえー。
うん。だからちょっと、どうしようかなって思ってますね。
うん。うん、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なさいませ。
またこれからも聞いてください。
あ、はい。お願いします。すいませんね。僕みたいなものでありなって。はい。次は、二見さんです。
ありがとうございます。
いただいています。はい。マガジンキットの三菱旧紙単線っていうのを作られてるって話ですよね。
うん。
もうこれ完成してます。おめでとうございました。AI 動画も見ました。うん。いやー、このキットね、すごいいいんですよ。もし、ヨマエさんもね、手にするチャンスがあったら作ってみてください、これ。
旧紙単線が普通に持ってるのはあるんですけど。
それ48?72?72、
うん、の、普通に売ってて使ったのはあるんですか？ま、違うんですか？また、きっと。
同じだと思いますね。うん。あ、一部違いますよ、もちろん。
うん。
で、あのね、とにかくね、僕ね、コクピット枠見づらいんですよ。72なのにすごい再現性が高いから、彼も。二見さんもそういうようなことをおっしゃってましたけど、
うん
うん、でもね、かっちりかっちり組み上がる、今のファインモールドの、なんだろうな、凄みっていうのを、
うん、
飛行機モデルで感じた最初、でも、はやぶさも良かったかな、
うん
うん、なんか、マガジンキットで、すげえな、すげえなって、
うん
うん、F14 よりもすごいと思ったんだよね。うん、というわけで、ねえ、二見さん、これ気持ちいいでしょ？僕気持ちよかったです。僕も作った。うん。あと、推しガンプラっていうのを見るサイトができてて。
あ、そうですね。
ねえ、ユニコーンガンダム2番機、バンシーノルンが推しガンプラだったって。
もう、はいはい。
うん、僕やってみたけど、ジークアクスだった。うん。
私はジフルデでした。
あ、やったんだ。ジフレとか、僕ら兄弟だね、じゃあ。
おー、本当だ。
ひねくれもん同士でね。
僕は素直ですよ。素直だからジークアクス。ひねくれたジフレとじゃない。
どういうことよ。
だから、ジークアクスにアムロが乗ってるんでしょ？
なんですかね。
あ、中にってこと？
そうそう。ジフレではキシリアが乗ってるのかね。
乗ってない、乗ってない。似てるって言われただけ。
あ、似てるって言われたのがすごい気になってるんだけどね、まだね。うん、
あれもね、その、アムロかどうかっていうのは明言されてないですからね。まあ、声が古谷徹やからってことですけれども。まあ、
その通りでございます。はい。ありがとうございました。二見さん頑張りましょう。また、すげえの見せてください。次は雪崎の父さんです。
ありがとうございます。
そうです。うん、まずはやっぱりヘルハウンドを作ってらしてて、それでいろいろ、楽しんでらっしゃるところを教えてもらって、箱庭危険のフィギュアも置いてあってさ、
うん、
面白いよね。で、なんか、 お、ゆきさけのちくん、会話形式の、
うん。
はい。
なんかこう、書き込みをしてくれてて、これもなんか、新機軸な感じでいいですよね。
タローマンの寝転んだやつが、なかなか、使い手があって、あって、羨ましいですね。
なるほどね。確かに、そうですよね。もう、タローマンをフィギュア王でも特集してたっていうのを買ったっていう。
ああ。
うん。
前後が。
してましたね。
うん。
はい。
なるほどね。
で、水差し男爵の元が見れますよ。
何なんて
水差し男爵の元の。
ああ、そうですね。
水差し男爵が見れるんですわ、
ね。確かに確かに。なるほどね。
うん。
ああ、あとはなんか、もう一個、キングハッサンロイヤルさんの AI 動画を、
はい。ああ、はいはいはい。
見て、後でも言うけど、キングハッサンロイヤルさんの AI 動画すごいじゃないですか。
はいはい、はい。
うん。元がすごいんだけど。
それにで、AI が、なんかこう、返事を書くようになってるみたいなんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
で、それを、AI の返事に、ハッシュタグガンプラジをつける。
うん。
だよね、自動的に。いくつもあるんだ。
確かに。うん、
なんかあれは確か、普通にレスするだけではつかないですよね、ハッシュタグって。
と思ってるんですけど。
なんで、わざわざ、こう、つけたか、どうなのかっていうところで。
やっぱ AI 的なものが自動的にレスつけてるんじゃないんですか？
だとしたらすごいですよね。
だって、他社のポストに勝手に入れられへんでしょ。
うん、
まあ、ちょっと微妙なところはありますけどもね。これって、なんかYouTube のガンプラジオのやつにコメントしてるんじゃないの？みたいな、今、雪崎の知事さん突っ込んでましたけども。
あ、そうなんだ。
返信先、キングハッサンロイヤルさんってなってるから、
ね、にはなってるんですけども、その、要は、女の子のフィギュアのところに、これってガンプラ的なとかって書いてあって、何がガンプラ的なんだろうみたいな。どこが、どこをどう見てもガンプラじゃないんだけどみたいな。
ガンプラ風って書くんですね。
どっから引っ張ってきたんだろうっていう、なんか突っ込みをされてましたけどね。
まあ、たかが AI の分際でガンプラじゃないか
も。まあ、どうなんでしょう、その辺は、ちょっと不明ですね。
看護で母って書いてるしね。何が何だかよくわかんない。
なんかね。
うん。そうね。うん。まあまあ、要するに試験に使われたってことですよね、僕らのハッシュタグね。うん、
まあまあ。
うん。あ、ゆきさきんちくん、面白いのありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次は第3です。
ありがとうございます。12
通いただいていますよ。で、第3も、ジムコマンドを改造して1ミリ伸ばすとか2ミリ伸ばすとか、
うん、
教えてくれたり、筋彫りするとかも教えてくれたりして、
はい、
なんかね、こだわりがいろいろ
あるん
ですね。ジム系ってやっぱこだわりを投入しやすいからさ、
うん、
うん、で素晴らしいプロポーションに仕上がっていくんじゃないかと思いますね。
ねえ。
でも一方で、丁寧組合で煮込みハンバーグを作ったって、これは。末永さんとか鳥人さんとかと一緒でさ。
美味しそう。
すごいな。
いいよね、ほんと。で、あと、不死身のブリティッシュファントムってのを作り始めたっていうのも報告してくれて、僕これ、多分おすすめしたことがあるんですよ、第3に。
うん。
7人ファントム何がいいですかね、って言って。ワインモールに決まってますけど、第3だったら、不死身じゃないですかね、みたいなことを書いたんだよね。そしたらなんか、手に入れられたみたいで。ブリティッシュファントも最高ですよ。かっこいいっすよ。
お
はい。期待してます、第3。お願いします。
はい。
はい、次はカプさんです。
ありがとうございます。
これ、ベムラーさんが仕上がってきてて、
うん、
なんかね、一番古いのは形になりました。二、
うん、
番目に古いのが、鱗を入れるっていうのですよね。で、一番新しいのは、ケラレガンダムの手首を作ったって話ですね。
はいはいはい、はい
うん。このベムラーさんもいいですよね。
うん、
鱗をホットナイフじゃない、ホットなんだっけ。ヒートペンで入れるって。
うん、
どうやるのあのは。先っちょ変えるんだろうね。
どうなんでしょうね。
35分の1でしょ？
うん、すごいですよ、これ。
ねえ。
うん。ベムラーさん、かわいい。うん。露出を少なめなのもいいっすね。
うん。
手の処理とかも最高。うん、
はい。
はい、ありがとうございました、カプさん。
ありがとうございます。
楽しみにしてます。完成宣言。
というところで、ちょっと一回、キータイム入れましょうか。
お茶買ってきまーす。
はい、お願いします。
お願いします。